ます。それでは新約聖書の方で、コロサイ書ですね。コロサイ書。コロサイ書。ちょっと後ろになりますかね。コロサイ書。コロサイ書は、4章までですから、ではコロサイ書の、ではそうですね。第4章最後になりますね。まあ、はい、コロサイ書の第4章の方を一節からご一緒にお読みしたいと思います。コロサイ書ですね、第4章。主人たる者よ、何じらも天に主あるを知れば、義と公平と思てそのしもべを始め、何じら感謝しつつ目を覚まして祈りを常にせよ。また我らのためにも祈りて、神の我らに御言葉を伝える門を開き、我らをしてキリストの奥義を語らし、これを我が語るべきごとく表させたまわんことを願い、我はこの奥義のためにつながれて、何じら檻を伺い、外の人に対し知恵をもて行え、何じらの言葉は常に恵みを持ち、塩にて味付けを、さらばいかにしておのおのに答うべきかを知る。愛する兄弟、まめやかなる益者、主にありて我と共にしもべたる敵子、我がことをつぶさに何じらに知らせ、我ことに彼を何じらに使わすは、我らのことを知らしめ、また何じらの心を慰めしめんため、何じらのうちの一人、まみやかなる愛する兄弟おねしもを彼と共に使わす、彼らこのところのつぶさに何じらに知らせ、我と共にメシュードとなれるアリスタルコ、およびバルナバのいとこなるマルコ、何じらに安否をと、このマルコにつきては何じらすでに免を受けたり、彼もし何じらにいたらばこれを受けよ、またユーストと言えるイエス、何じらに安否をと、割礼の者のうち、ただこの三人のみ、神の国のために働く我が道路者にして、我が慰めとなりたる者なり、何じらのうちの一人にて、キリストイエスのしもべなるエパファス、何じらに安否をと、彼は常に何じらのために力を尽くして祈りを出し、何じらが全くなり、すべて神の御心を確信して立たんことを願う。我かなが何じらとラオビキアおよびヒエラポリスにある者とのために痛く心を表することを明かす。愛する医者ルカおよびデマウス、何じらに安否をと、何じらラオドキアにある兄弟とムンバおよびその家にある教会とに安否をと、この組を何じらのうちにて読みたらば、これをラオデキア人の教会にも言います。何じらはまたラオデキアに来たる組をアルキポニエ 主にありて受けし務めを慎みて尽くせと。我パウロを手ずから安否をよと。我が眺めを清くせよ。願うくは御恵みなじらと共にあらんこと。まあコロサイの、まあ手紙の終わりの部分ということで、まあパウロ先生がコロサイですから、まあこれはですね、多分マケドニアというところに近いと思うんですけども、コロサイですよね。はい。で、なんかコロサイって言ったらこれまだあれですね、はい、ラオデキア、コロサイ、ヒエラポリスと3つある教会ですから、まあこれエペソの方ですね。まだ、アナトリア半島のアジア、小アジアの教会ですから、まあ本当にこの手紙に最後にパウロ先生が、コロサイの教会の人々に宛てて書いてある手紙ということになると思いますね。はい。で、まあこれも終わりの方でありますけれども。二節に何じら感謝しつつ目を覚まして祈りを常にしなさい、もう感謝しつつ目を覚まして祈りを常にしなさい、まあ本当にこのお祈りをするということを常に生活の中に、一緒に取り入れて、そしてお祈りをして、また賛美ももちろん、祈りも賛美も、まあ、ある意味ではこれは、共通した部分がありますからね、神を賛美するということは祈りにおいても神を賛美するということもあるだろうしですね、まあ、神を賛美する祈りということもあるだろうし、まあ、いろんな内容がありますから、お祈りもお願いをするときもお祈りもあるだろうし、自分の心を強くしていくための祈りもあるだろうし、また誰かのために取りなしをするお祈りもあるだろうし、まあ神を賛美する祈りもあるわけですね。ですから、まあ、感謝して目を覚まして祈りを常にし、まあ感謝とも本当にいつでも書かれている、まあ、重要な、まあ、これ無理して感謝しろっていう話でもないんですけれども、私たちが常に、自分の救われた時からのことを、まあ、振り返ってみても、今の現状をよく見ても常にこう感謝がそこに湧いてくるということでありますから、これはもう皆さんそうだし、まあ、神様によって選ばれた私たちは年々再々選ばれたということを、まあ、痛感するというか、もう深く悟っていくわけであり、神様に選ばれてよかった、まあ、感謝が湧いてくるわけで、ですから、感謝が、まあ、これは感謝しつつ感謝が湧いてくるということで、ございますから、この感謝のあるところに、幸いがあると言っていいと思いますね。ですから毎日私たちは、まあ、幸いなわけであります。そういう意味でですね、感謝があるところに、幸いが湧き上がってくるというのは、幸福感というのは、まあ、そういう一つの概念だと思うわけでありますから、まあ感謝があるところに自然に湧き上がってくる概念だと言っていいと思いますね。だから感謝がなければ幸福感は得られないという、まあこれはもう極端な言い方かもしれませんけども、まあ感謝なきところに幸福は得られない、 まあ、感謝の反対は当たり前という言葉になりますから、当たり前だと思っているところには幸福 を味わうことができないとなると、まあ物質的にいくら豊かでも、まあ贅沢三昧の中にいても、それが当たり前だと思った途端にですね、これは幸福感が失われていくっていうことだ。これ人間のこれ非常に難しい問題ですね。だからそこでコンフリクトしてしまうわけでありまして、この豊かになっていくことはいいことなんですけども、もちろんそれは乏しいこと貧しいことというのは、豊かなことは神様も私たちに豊かになることを願ってくださっているわけですけれども、感謝がさらに豊かになってくる分にはいいんだけれども、世の中の人見ていったら、どんどん当たり前に なってきて、さらにもっともっとということを、まあ、求めていこうとしてしまう性質が人間の肉の中にあるわけなんですけども、まあ、私たちはそれに陥らなくていいから、本当に幸いだと思いますね。自分たちの中に常に感謝がある。何時か感謝しつつ目を覚まして、目を覚ますということは、今の 今に今ということで目を覚ますということですね。ですからこの過去のことばっかりですね、毎日毎日思って極端な話、生活してたら今が見えてこないですね。あの時はこうだった、このあの時はああだった、ああそれがよかった、こうそれがよかったとですね、もう過去のことばっかり振り返って毎日思ってたら、今目の前にあるごちそうも味わうことができない、今目の前にある楽しみも味わうことができない、今が見えてこないですね。ですから目を覚まして、そして今を本当にですね、今感謝、今本当に神様がこうしてくださっている、見えるところは、まあ、世の中の人からどう見えようとも、私たちは今こう味わって、今常にイエス様を味わって、イエス様と共にあるということを実感できていくという時代ですね。過去にとらわれて今が見えないということもあれば、これから先のことばっかり心配して先どうなっていくんだろうかということで、また今が見えなくなっている人も世の中には多いわけでありますね。ですから目を覚まして、そして、感謝していくというね、まあ本当にこれもまた幸いなことであります。ですから過ぎ去ったことはもう終わってますから、過ぎ去ったことはもうないということですね。今目の前にあることが、これが私たちが感謝して味わって喜んでいけることであります。これから先のことも我々が思ったふうには物事はなっていかないわけです。まずならないわけでありますね。ですから、今に感謝して、そして祈っていきなさい。まあ、本当にこのパウロ先生が教会の、で多分これコロサイの教会にパウロ先生は行ったことないんじゃないかと思うんですよね。まあ、これもなんかいろんな学者先生 の歴史学者先生の説があって、まあ、コロサイの教会にパウロは一度も行ったことないっていう、まあ、これもまあ一つあるわけですね。じゃあ行ったことないのになんでこんな手紙書いたかということでありますけれども、まあ、多分この12節にあるようにですね、何時らのうちの一人にてキリストイエスのしもべなるエパフラス、エパフラス、エパフロデトとも言う人ですけれども、この人が伝道して作った教会なんですね、コロサイの教会って、だからパウロは全然知らない、でパウロはツラノ の, あのパウロはその、ある時ですね、ユダヤ教のシナゴーグの街道で、福音を語って伝道して伝えて、福音を伝えていった時に、まあそこで まあ追い出されるような形になりました。人々はそれを受け入れなかった。それで世の中の教育機関の施設、ツラノの行動って書いてあるわけね、使徒行で見ると。ツラノの行動っていうのは、まあ多分今で言ったら大学の、まあ、行動かなんかを借りて、そこで3年近くにわたって毎日毎日福音を語っていた。で、おそらくそれを聞きに来ていたエパフロデトがですね、そのポールの福音を聞いて、そして、詳しいことはあんまり書いてないんだけども、で自分のその町に帰って、そしてこの教会ができてきている、まあ聖霊を受けていったということから、多分おそらく予想されるには、そこにも聖霊を受ける人々、まあ、コロサイの教会の人々もそうして聖霊を受けていった、ところが、まあ、大体 なんとなくそこははっきりとは、まあ、あれですけど推測できることですね。ところが何か重大な問題が起こっているようでありまして、コロサイの教会の中に、内部にですね。それでこのエパフラスはですね、パウロのところに訪ねていくわけであります。そしてどうしたらいいかということで、ポーロにのところに訪ねていって、そしてこの自分のこのね、立ち上げた教会の、あの問題を相談するということで、その時パウロはこのエパフラデスを神のこう、そうですね、器だともう認めているわけでありまして、それにこの手紙を託してい、くわけで、ですから、まあ、行ってポーロこの教会に行ってないという説もあるし、まあその後行ったんだという説もありますけど、まあいずれにしても、まあ水と霊をの福音を述べ伝えて救いがなされていって、そこにまあ教会の群れが起こってくる、けれどもその後そこの群れは人、いろんな人のまあ集まりですから、やはりそこにですね、まあそれぞれみんな自分の主義主張考えを持った、個性の集まりですけれども、まあそれはなかなかまとまらない問題もたくさん出てくるわけで、けれども重要なのは、そこで真理が語られ、そうですね、神様がこのここには奥義と書いてありますけどね、はあ、この何時ら二節にね、感謝しつつ目を覚まして祈りを常にしなさいとこう言った後で、また我らのためにも祈りて、神の我らに御言葉を伝わる門を開き、我らをしてキリストの奥義を語らしめ。まあ我らと言ってますが、まあパウロも、まあこのエパフラスのこともここに、まあ含めて書いてあるんだと思うんですけどね。彼は私の同労者であると、まあパウロ先生はそうして、教会の人々にこの、まあ、宣言しているわけで、それから、この私たちのためにも祈ってください、私たちがこの伝えるね、御言葉を伝える、そしてその御言葉、神の言葉を伝えてキリストの奥義を、そうですね、語ることができるように、まあ、キリストの奥義を知っているということと、それをまた語ることができるというのはまた別問題でありまして、まあ、神様から示されてパウロはですね、7つほどの重要な奥義を、これキリスト教の教理の根幹を成しているものですね。で、それをイエス・キリストから直接啓示されて、そして示されてきたとは言うんだけれども、まあ、それを言語化してこの伝えるということはすごく難しい問題だと思いますけれども、まあ、ありがたいことにこのパウロの手紙、ロマ書から後のパウロの書簡の手紙の中にその7つの全ての奥義が書き記されておりますから、これは本当に素晴らしい ありがたい、まあ、今日我々にとっての重要なものですね。だから水奴隷を受けて救われた私たちクリスチャンにとって、最も重要なのはロマ書から後の書なんですよね。これパウロが書いた手紙なんですね。でその中にこのコロサイ書もあるわけです。コロサイの教会に宛てた手紙けれども、コロサイの教会はパウロが作った教会ではないと言ったらない。でもパウロが語った福音を聞いて、そこからこの用いられた器が起こってきたというような感じですね。それからその近くにはラウデキアの教会、それから、まあ、13節ありますように、それからヒエラポリスの教会がありますね。まあ、ですからコロサイの教会、ラオデキアの教会、すぐ、まあ、ちょっと離れたところにヒエラポリスの教会、ヒエラポリスといえば、まあ、温泉というか、まあ、そうですね、棚田のような温泉で有名なところでありますけれども、まあ、そこに教会があった、これはまあ3つともこう、まあ、ラオデキアの教会はヨハネの黙示録の中にもまた登場してきまして、ラオデキアの教会はの人々に神様がメッセージを送ってですね、ラオデキアの教会の人々にこの言葉をメッセージを、まあ、伝えなさいと、まあ、ヨハネはヨハネの黙示録の中で神様からそういうことを、そこに何と書いてあるかというと、あなた方は熱くもない冷たくもない、ぬるいから口から吐き出されるから、いやそこのところをですね、よくですね、悔い改めなさいよと。水奴隷を受けて救われている初代教会、みんな救われている教会でありますけど、熱くもない冷たくもない、ぬるま湯から口から吐き出されないようにしなさいと。でそれはヒエラポリスから温泉を引いてきたっていう話がですね、ラオデキアまではこの温泉を引っ張ってきたんだけれども、そのパイプのその当時の引っ張ってきたものも遺跡として残ってるわけでありますけど、当時のローマというのはもう今と似たようなことをよくやったもんだと思うわけでありまして、もうこの2000年前の上下水道までいまだに使っているところもあるわけでありますから、けれどもそのヒエラポリスから引いてきた温泉の湯はラウデキアに来るともうぬるくなってるわけですね。だいぶまあその途中で冷めてしまってる。まあ、それもちょっとまあ、重ねている表現なのかもしれませんけれども、ヨハネに対してヨハネの黙示録でそういうことを、まあ、神様だから、まあこれはラオデキアおよびヒエラポリスにあるものとのために痛く心を労することを明かしする。でエパフロデトはこうしてコロサイ、さらにまたラオデキア、ヒエラポリスとこうそういう教会の設立にこう関わってくるほど、ツラノの行動で毎日のように福音を語っていたポールの話を聞いて、福音を聞いて彼はですねこのようにして神の器として用いられていったわけであります。まあけれどもパール先生にはですね、いろんな、まあ、最初彼は一人で出発したわけですけど、まあ、イエス・キリストの光に打たれて、そして、ユダヤ教から改心して、そしてイエス様が誠の神であるということを知った、まあ、衝撃的な体験をしたわけであります、まあ、彼はユダヤ教ですから、ヤウェの神様を、旧約時代のエホバの神っていうヤウェの神を信じていたわけであります。だからイエス・キリストの教えを守っている人々を迫害していた、まあそういう人でしたね。ですからこのダマスコにですね教会があると知って、そしてダマスコの方を走っていた時ですね、教会の信者さんを逮捕して牢屋に、っていうような そうですね、そういう意気込みで走っていたところ、イエス・キリストの幻の光と出会って彼は倒れて、そしてですね、その時目が見えなかった。で、その時にパウロは、あなたは誰ですかと聞いたんですね。あなたは誰ですか。もうこんなね、力はもうこれは神以外にないということは彼も悟ったわけです。あなたは誰ですか。そうした時に、あなたが迫害するイエスである、イエスであるということをはっきりとそこで、まあ示されてきたですね。ですから、誠の神が見えてきたわけです。それまで自分が神様だと思っていた、ヤハウェの神と思っていた、ですね、エホバの神と思っていたのはそうじゃなかったですね。誠の神はイエスである。これはもうものすごい衝撃的なことですね。で、私たちも本当にこの水と霊の救いを受けてから、今度は真理を少しずつ知るによってこう祝福に預かっていく、まあ神様の恵みに特権に預かっていく、我々の霊が成長させられてくるわけ。だからこれを語っていくということは教会の使命でもあるんですね。水と霊の福音を伝えていくと同時に、今度は救われた人に対してはですね、この福音の奥義を語っている。だからパウロはここでも私たちのためにお祈りしてくださいよと、ね、この福音の、ね、御言葉を伝える門を開いてくださいました、イエス・キリストもおっしゃいましたね。神の国を求めなさい、神の国と神の義を求めなさい、まあ、こうおっしゃってましたけども、神の国というのは、まあ、天国にあるわけじゃないですね。天国にあるものは、天にあるものは天国というわけだ。天の国とか天国というわけですね。地上にあるものを神の国って言ってるんですね。で、この神の国というのは、あなた方の中にあるとイエス・キリストはおっしゃったんですね。で、まさにこれは教会の地上における教会のこと、真の教会ですね。ですからこの神の国、私たちはこの地上においてこの教会にいるということは神の国の中にいるということです。で、この神の国に入る門が、これが水と霊ですね。洗礼を受ける、聖霊を受ける、水と霊のバプテスマ、ここをくぐって、この門をくぐって私たちは神の国に入ってきたわけです。この水と霊は門であるということであって、神の国全部じゃない、全てではないですね。そこに入ったらもうそれで水と霊が神の国であったらもうそれで終わりましたっていうんじゃなくて、それは門に過ぎないですね。それは狭き門かもしれませんけども、そこから神の国に入ってきた。そして神の国に入ってきた時に、私たちはそこで神の国の奥義を少しずつこう学んでいくという、ね、真理を学んでいく、ね、だからこの4節にこう書いてあるように、これを我が語るべきごとく表させたまわんことを願え、まあ、これをねちゃんと言語化して私があなた方に伝えることができるように祈ってくれというんですね、パウロも。まあ、本当にそうしてパウロの書いた手紙の中に、まあ、散りばめられていた、散りばめられているわけですけども、全ての奥義がそこに記されていますが、それを我々が拾い集めるようにして、そしてですね、見出してきているわけで、ですけども、これを我が語るべきごとく表させたまわんことを願え。コロサイの教会の人々も、ね、あなた方も祈って願ってくださいと。私が自分に示されたこの奥義をちゃんとですね、まあこれ奥義と書いてありますけども、まあ秘密ということですね。 英語ではシークレットっていうね、言葉もあるんですけど、この日本語では奥義っていうふうに、神の、そうですね、秘密。なんで秘密なんですかっていうと、これは旧約聖書の人々には一切示されていないから、旧約聖書の時代には隠されてきたことだから、まあある意味でいよいよ隠されてきた奥義なんですね。それはその奥義はの中の一つに、異邦人の奥義というのがあって、これいよいよ隠されてきて前代の人々に示されてこなかった、誰も悟ることできなかった。それは異邦人が、ユダヤ人ではない異邦人が福音によってこのイエス・キリストと共に世継ぎとなり、そうですね、共に約束に預かる者、共にとユダヤ人と一緒に、まあ、ユダヤ人も異邦人も共に、そうですね、この神の国の世継ぎとなって救われていくこと、ですからそういうことを、我はこの4節、我はこの奥義のためにつながれた、水を取れを受けて救われた人に語るべきことがあるわけですね。これ教えていかなきゃならないことは、そうでなかったら、あのツラノの行動で3年以上にわたって毎日パウロが語ったことがその奥義の内容だったわけですね。そして、それは本当にですね、予期しないところに広がっていって、パウロも予期しないところに広がっていって、そしてコロサイの教会が立ち上がってきたということでありますから、このコロサイの教会の人々もですね、それをしっかりと学んで知っていっていただきたいということですね。そして、そのここにも書かれているように、もうすでに多くの、まあ、パウロ先生の、同労者といったですね、いろんな人々がこのパウロの周辺に器が起こされているわけでありますね。ですから、さらに、この9節は、何じらのうちの一人、まめやかなる愛する兄弟オネシモ、彼と共に使わす、彼らこのところのことをつぶさに何じらにした。これピレモンの書に出てくるね、オネシモっていう、奴隷だった人ですよ、これ、ね、奴隷だった人が逃げてしまったっていう、これもう本当に死罪に当たるような罪に、でもこのその奴隷の主人も教会の信者さん、その当時奴隷となってそこに仕えて逃げてしまったのも、まあ救われてきた人、パウロはこのオネシモに手紙を託して、そして、まあ、主人のもとに帰るように、まあ、そしてその主人にもですね、パウロはメッセージを送ってますね。まあ、これはもう本当に短いピレモンの書の中に書かれて、後にこのオネシモがこのコロサイの教会のまた牧者になっていくっていう、こういう、まあ、エペソの、これ全部エペソ地方ですか、この辺は、の教会のまた別のエペソ地方のどこかの教会の、まあ、牧師さんになっていくっていう、まあ、こういうこともあったようでありますけれども、まあここにもこう書いてありますように、そうですね、忠実なる兄弟オネシモ、それから10節ね、我と共にメシウドとなれるアリスタルコ、およびバルナバのいとこなるマルコ、はい、まあ、このマルコとは、パウロは一度、まあ、彼をに、まあ、幻滅したというところがあって、そうですね、まあ、このマルコっていう人はマルコ伝を書いた人ですね、まあ、後にですね、だから大変神様に用いられた素晴らしい器ですね。マルコ伝がなかったらマタイ伝もルカ伝もなかったかもしれないっていうぐらい、このマタイもルカもこの マルコ伝をかなり参考にして取り入れているところがありますから、 このマタイ伝統、マルコ伝統、ルカ伝統というのは共感福音書って呼ばれるのはそういうことなんですけど、このマルコという方はヨハネという名前だったんです、ね。ヨハネという方だけども、ヨハネもたくさんいたのかどうか知りませんが、まあ、マルコとみんな呼んでたわけですよね。でこれはバルナバのいとこでありますね。でバルナバというのは、まあ、立派な人だったみたいで、バルナバはですね、エルサレムの教会からそうですね、アンティオキアの教会に使わされていくわけですよ。アンティオキアの教会ができてきたっていう、あの当時ですね、エルサレムに教会が世界で一つしかなかった。でその次にできてきたのがアンティオキアの教会で、エルサレムの教会とアンティオキアの教会はかなりこの雰囲気が違っててですね、エルサレムの教会はユダヤ人ばっかりの教会、それがアンティオキアの教会は異邦人とユダヤ人がミックスした教会ですね。これ全然違いますから、ちょっと2つはこう1つ の、 教会というよりも、まあ、それぞれ、でもアンティオキアの教会は中央のエルサレムの教会にいろいろとこのですね、支持を求めていったわけですね。それでエルサレムの教会はユダヤ人の教会ですから、ユダヤ人の人々はアンティオキアの教会の人々をあんまり最初は認めたくなかった。異邦人だから、自分たちと習慣が違う、風習が違う、生き方も考え方も違う、ね、異邦人は食べ物も違う、うん、そして自分たちはユダヤ人だから異邦人とは交わらない、まあ、こういう確固たる、まあ、そういう肉の思いに満ち満ちていたわけでありますけれども、けれどもアンティオキアの教会の人々はそのエルサレムの教会に、そこはですね、行って、そして、いろいろとこう、で最終的にですね、神様によって、この教会の伝道が認められていくわけです、うん、ユダヤ人のように我々のような風習習慣まで真似なくてもいいですよ、あなたたちでこのやっていっていいですよと、まあ、こういう許可を得たわけで、まあ、そんな経過も全て使徒行伝の中に書かれておりますから、まあ、また読んでいただければいいわけ で、その時にですね、このバルナバがですね、このマルコのいとこであるバルナバですね、アンティオキアの教会に使わすわけですね。エルサレムの中央の教会からバルナバが使わされていくわけです。バルナバは立派な人だったようであるし、そしてこのバルナバがアンティオキアの教会に行った時に、そのさらに、近くにですね、タルソというところがあります。タルソまで行って、そして一人でいたパウロを引っ張ってくるわけですね。パウロという方は救われて、神様と出会って救われて、そして今日からクリスチャンになって、行こうと思ったら教会の人々がみんな受け入れてくれない。自分たちを迫害していた人がなんで自分たちのところに急に来たかと、受け入れてもらえない。で彼はアラビアに行って、そしてアラビアに行った時に何年間、まあ、3年から7年ぐらいの間にアラビアで、神様から掲示された真理というのがあって、そしてその後どうも自分の故郷であるタルソに戻っていったようですね。でそこでいた教会が受け入れてくれないから、そうですね、ある意味で。でも神様はこのパウロに必要な準備を全てさせていたわけでありまして、そのパウロをですね探しに行って、そしてアンティオキアの教会に引っ張ってきたのがこのバルナバですね。このバルナバが、そして人望の厚い人でしたから、このパウロを受け入れてくださいと、ね、アンティオキアの教会に、パウロを連れてきて、そしてアンティオキアの教会には、パウロがいた、バルナバがいた、それからですね、他の異邦人もいた、ユダヤ人もいた、まあ、そういう、こうちょっと国際色豊かな、まあ、教会だった、うん、でその時にある時お祈りをしてたら、アンティオキアの教会の人々がお祈りをしてたら、神様がこのパウロとバルナバを、そうですね、 海外の外の伝道に派遣しなさい、使わしなさい、まあ、こういう言葉が来たわけであります。それで、教会の人々はパウロとバルナバの上に手を置いて、これを安守というんですね、安守、手を置いて、そしてお祈りをして彼らを送り出したというんですね。これ安守礼ということがそこから始まっているわけ。手を置いてお祈りをして送り出した。でその時にこのバルナバとパウロで、バルナバは自分のいとこであるこのマルコ、これも連れて行こうとするわけですね。ね、まあ実際連れて行ったわけです。ところがパウロとバルナバが旅の途中で、いる時にマルコはですね、自分だけ家に帰ってしまうというですね、まあそういうですね、まあ、中途半端なですね、まあ要するに信仰的に見たらパウロからすればですね、なんという中途半端な青年だっていうようなことだったと思うんですよね。それから今度ですね、あのパウロの第2回目の伝道にはマルコを連れていかなかったです。でそれに対してこのバルナバはパウロと激しく論争するんですね。それでもパウロは絶対にですね、もう嫌だということでマルコを連れていかなかった。それでバルナバはもうパウロと一緒には行かないで、バルナバは自分 でそこでパウロとバルナバは別々のルートで伝道が始まるわけです。だからこのまあそういうことだったんですけども、今この時が経ってですね、このマルコは今ここでパウロと共にいて、立派に成長したこの神の器になっているわけでありますね。だからパウロはこの10節にあるように、我と共にメシウドとなれるアリスタルコおよびバルナブのいとこなるマルコ、まあ、このマルコという方は、まあ、ヨハネという名前なんですけど、マルコと呼ばれていたわけでありますけども、これはもうイエス様がいる時からイエス様をこう自分の目で見ていた人ですね。マルコ伝の中に自分のことが書いてあるんですね、マルコの自分のことが。それはイエス様が十字架につけられ、逮捕され引っ張られていこうとする時に、彼はですね、あのむしろをかぶってそして後ろからついていったと、顔見られないんですね、そういうことを自分のこと書いてる、けれども、まあ、あのでもこのマルコのお母さんはマリア、これもマリアってたくさん出てきますけど、マルコのお母さんもマリアといって、このマリアという方は、かなり裕福な方だったようでありまして、そして、イエス・キリストのとそのお弟子さんたちが最後の晩餐を取ったあの建物とあの部屋はこのマルコのお母さんのものなんですね、マリアのものですね、マリアが提供してくれた。ですからこの、まあ、神様にやっぱりこれ選ばれて用いられたご家族であり、そしてそのあの最後の晩餐のその部屋はその後聖霊が下ってきた聖霊降臨の場所、今でもアッパールームっていうね、あの2階座敷っていうところ、まあ、座敷っていうのは日本語で言うとなんかそんな感じですけど、まあ、そこに畳があるわけじゃありませんから、まあ、あの2階の部屋、そしてそこで今度はですね聖霊が下ってきた後、そこが最初の教会ですね、私が思うに、そこから教会が始まっていった。ですから、まあ、このマルコもその、まあ、お母さんを用いられた人ですね。まあここで、まあ、パウロは最初はこのマルコに対してすごくそうですね、まあ厳しい、まあ厳しく教育するべき、まあ余地があったんだけど、まあ伸びしろもあったと思うんで、マルコは立派に成長して、ここではまあパウロの良き、まあ道路者になってますね。このマルコについては、何時らすでに命を受けたり、彼もし何時らにいたらばこれを受けよう、この際の教会の人々にちゃんとこれをマルコを受け入れてくださいと、こういうことであります。まあそうしてこの教会がどんどんどんどんと 水と霊の福音が伝えられていくというか、福音という全福音ですよね。すべてのイエス・キリストの教え、これが伝えられていくと同時に教会が立ち上がってきてですね。ですから、このエパフラス、まあ、一番こう中心となっているのはエパフラスですね。12節あるように何じらのうちの一人にいて、だから何じらのうちってコロサイの教会の中の一人、まあ、これリーダーですね。エパフラス、キリストイエスのしもべなるエパフラス、ですからパウロ先生はこのエパフラスをもう教育者、神の器と認めているわけで、彼は常に何じらのために力を尽くして祈りをなし、何じらが全くなり、すべて神の御心を確信して立たんことを願っていますから、我彼がこのエパフラス、エパフラデトという言い方もするし、エパフラスでもいいですけど、我彼が何じらとラオデキアおよびヒエラポリスにある者とのために、まあ、このラオデキアの教会のために、ヒエラポリスの教会のために、またコロサイの教会のために、その痛く心を労する、非常にこれやはりこの、教会も人々のこの群れを牧会していくっていう、非常にこれは辛労大きいことでありますけれども、まあ、パウロ先生がですね、こうして手紙を書いて渡してある。さらに愛する医者ルカ、まあ、ルカもパウロ先生と常に一緒に行動を共にしてましたし、まあ、ルカ伝を書いたんですね。ルカ、医者ルカ、ルカ伝を書いた、ルカでありますけど、このルカだけがユダヤ人じゃなくて、異邦人、聖書を書いた記者、聖書の記者というか記録者、聖書を書いた人の中でルカだけが異邦人ですね。ユダヤ人じゃないけれども、ルカは医者だった、はあ、まあ、この医者であるルカも、まあ、パウロの傍らにいてこの伝道を手助けしていた。さらにまたルカ伝を書いて、その後で使徒行伝まで書いてあるんですよ、ルカは、ルカ伝と使徒行伝がこれはルカによって書かれたんですね。それからおよびデマス、何じらに安否をと、まあ、まあこうして、このパウロとその一行はですね、いつも神様によってそれぞれこう用いられて、まあ、これが初代教会なんですね。で、初代教会、この初代教会が今日本に起こされ復興して、来ているということでありますね。で、この初代教会がなぜこの日本に復興してきたのかと言えるのかと、なんであなた方は初代教会と言えるのかとこう言われたらですね、初代教会の、ね、上にお弟子さんたちに、パウロを中心とした人々に示されてきた全ての真理が全部ここで復興してるっていうことですね。今私たちのイエスの御霊教会において、そしてそれが実行されているっていうところなんですね。この教会において初代教会に示されていた全ての真理が、もう一度復興してる。つまりローマカトリック教会がその後出てきますが、3世紀から初代教会は1世紀ですから、3世紀からローマカトリック教会が出てきます。ローマカトリック教会が出てきてから初代教会に示されてきた真理が一つ一つ消え去っていくんです、まあ、潰されているというか消されていくというか、またそして別のものに次々とすり替えられていく、こういうことで教会は表向きは発展した、権力を得た、見えるところは大きくなったように見えますけれども、実際的には堕落したんですね。教会というのは神様の目から見たら教会の堕落した時期、これが中世なんですね、それは16世紀まで続くわけです。ですからこの歴史というものを正しく把握しなければ今が見えてこないんですね。ですからローマカトリック教会があんなに大きくなって、 本当に世界を席巻したというような、まあ、イメージを持ってますけれども、聖書的に言えば教会は堕落していくという予言の通りなんですね。そしてそれはですね、312年、ローマのニケアの宗教会議で決議された三位一体論ですね、このアタナシウス派を正当とするっていう三位一体論ですね。でこの312年から1260年間堕落するという予言なんですけども、本当にその通り16世紀までこれは続くわけで、これをですね、そしてその間は、祝福がない、真理がなくなっていった教会から、でなくなっていったらどうなっていったかというと、聖霊も下らなくなっている。聖霊を求めることもしなかったんだと思いますけど、聖霊も下らなくなってきた。つまり聖霊が下らないという、聖霊のことをよく雨に例えてますから、聖書はこれを雨が降らない期間だと言ってます。それは枯渇したから枯渇期とも言ってますね。こういうふうに予言されている通りに、1260年の間この、というか312年からですからね、ニケアの宗教会議から、そうですね、1260年の間、そうですね、教会は堕落する、真理は全部、そうですね、消え去っていく、そしてなんか他のものにすり替えられていくけれども、そのままで終わりませんよと聖書の予言は、ね、ダニエル書にも予言されてあります。また黙示録にもこれ予言されてますね。1260年経った後に、ね、2人の商人が自分の足で自ら立ち上がってくるって言うんですね。その2人っていうのは、これは旧約聖書と新約聖書、聖書が自分の足で立ち上がってくるって、だから1534年にこの、聖書が初めて出版されるわけですね。これはルーター訳聖書でありますね。ルーター、これによって、それまでですね、一般の人は読めなかった、ラテン語で読めなかった聖書を、これをドイツ語に翻訳するわけでありますから、この聖書を、そうですね、翻訳した、まあこれをグーデンベルグの印刷機で印刷した、この印刷機が発明されて最初に印刷されたのが聖書なんですね。グーデンベルグ聖書っていうのが、まあおそらく100冊ぐらいだと思いますけど、当時の技術で一度に印刷出版できたのは。でも100冊の聖書は大変なことであります。人々がその聖書を読むということができるようになった。これがですね、聖書の予言ですね、まさに。ですから印刷機の発明っていうのは、これは大変大きな分岐点ですね、時代の。で、つまりこの神の言葉が伝えられていっていくかどうか、それまで人々は自由を奪われていた、命もなかった、救いもなかった、ローマカトリック教会によって、まあ本当にですね、この呪われた、インプタル呪わるべき教会と、これはローマカトリック教会のこと、聖書が言ってるわけです。インプタル呪わ、インプというのはですね、偶像教と結合してるから、偶像崇拝をしてるから、これがローマカトリック教会の実態であるね。だから、そして呪われる教会に人々は苦しめられてきた、これが中世で、唯一例外が日本だけ、日本の江戸時代がこれの中世、世界の、まあそうですね、奇跡と呼ばれてですね、だからこれは、まあ鎖国ということもあったと思いますけれども、そういう呪われたそのですね、時代に、において、このそうですね、もう一つ別の怪物がですね、獣と書いてあるけど、聖書は 海から這い上がってきた怪物がですね、致命傷を与えるっていう、この黙示録の予言のこと、これはプロテスタントのこと言うんですね。本当にこの16世紀になってマルチン・ルーターが、突破口なんでしょうけども、このプロテスタント教会が出てきたわけです、そして、カトリック教会は大ダメージを受けるわけです、けれども聖書はですね、プロテスタント教会に対しても地から這い上がってきた獣だと書いてありまして、これは彼らの持っている教理神学を指しているわけです。プロテスタント教会の教理神学はやはり重大な間違いを犯していますね。それは何かというと、信じたら救われる、信じるだけで救われる、イエス・キリストを信じたら誰でも救われるというこの間違いですね。その信じるも頭でうなずけばそれでいいんだと、アーメンと言ったらそれでいい、同意したらいい、賛同したらいい、だからこれを精神賛同と呼ぶわけです。精神賛同が彼らのとっての救いなんです。プロテスタント教会も洗礼もするところありますけれども、洗礼をしたからといってもそれは救いではないって言うんですね。プロテスタント教会あくまでもその人がイエス・キリストを信じたから救われるんだ。だから別にしないところも多いわけです、ところが聖書はそう言ってないですね。信じて、その信じるも心で信じて、頭で疑っていても心で信じてバプテスマを受ける者は救われる。そのバプテスマというのは聖霊と洗礼、水のバプテスマ、霊のバプテスマ、これが神の国に入るもんだと言ってるわけです、そうですね。ですから、それでカトリック教会は信じるだけではなくて、信じるということと行いということの2つによって人は天国に入ると、こう主張してきたから、それでですね、人々をそうですね、苦しめてきたわけで、行いということ、行いということにおいて教会が人々をそうですね、責めていたわけで、責められたら嫌だから人はそれに従順に従って、教会の言う聖書の言うことではなくて、聖書を隠しながら聖書の言うことではなくて教会の言うことに従わせてきた、これが中世であります。けれどもマルチン・ルターはそこに対して信じるだけでいいんだとこう言ったから、それはダメージを与え、だけどもこれは1980年代になって、新共同訳聖書っていうのが日本でも発売されてますけど、その新共同訳聖書は共同だから、プロテスタントとカトリックが長年いがみ合ってきたこの2つがお互いに手を取って、そして共同で翻訳した聖書っていうんですよ、新共同訳聖書。これもですね、このヨハネの黙示録を見ていくと、この2つの獣同士がね、インプタル呪われるべき教会と力這い上がってきた獣が互いに贈り物を贈り合うっていう、そういう予言があるんですよ。その予言のごとくね、この二人はどっかでこの手を組んで、そして共同で翻訳聖書を出すっていう、新共同訳聖書。だからこのでもですね、カトリックの方は自分たちを作った聖書じゃないものもたくさん持ってるから、プロテスタントと意見が合わない部分はたくさんあるわけです。だから2種類出してるんですね。新共同訳聖書っていうのは続編付きっていうのと、それが付いてないと2種類あるわけです、だからその続編なんて付いてるもの買う必要は全くないけど、カトリック教会が、ずっとそれをですね、持っているものであります、だからこのそうしてですね、聖書の予言のごとく16世紀になって初めて聖書が立ち上がってきた、そうですね、34年ですね、1534年に、ルター訳聖書が出版されてきました、それから世界は変わってきました。ルネサンスが起こってきました。あらゆるところに光が入ってきたんですね。芸術だけじゃありません、あらゆるところにそうですね、その暗黒の そうですね、時代から光が始まったわけであるね、うん、まだレンブラントの絵のような、まあ、ところでありますね。けれどもさらにそこから3日半の350年3世紀半経った後に東から真の教会が現れていくと聖書に予言なんです。真の教会を起こす、東からそうですね、神の使わした天使がそうですね、こう登ってくる。でこれがヨハネの黙示録。その通りに1900年になりまして、このですね、世界のあちこちで聖霊を受けて異言を語る人々が起こってきましたけれども、教会はまだ、真の教会はまだ立っているけれども、聖霊を受ける人々は世界中に起こってきました、ね。ロサンゼルスを皮切りに、私の知る限り、まあ、ロサンゼルス1900年の、まあ、1月、ね、そこで、まあ、新学校の学生が聖霊を受けて異言を語るという出来事から始まってきた、けれどもそこからですね、本当に、大正7年9月4日午後6時というところに行き着くわけでありまして、本当に、その時にですね、日本にこの真の教会の起こる、まあ、始まり原点がそこにあるわけで、ですからこうして1941年にイエスの御霊教会が日本に発足したわけであります、これが聖書の言う、全くその聖書の予言のごとく、この、火のいずる国である日本に真の教会が起こって、そしてそこには全真理が、そうですね、初代教会に行われていた全ての真理が示されて回復した。だから復興なんですね。その真理もですね、一度に全部示されたんじゃありません。大正7年に村井淳が聖霊を受けてから、そうですね、1941年、昭和16年、昭和16年まで一つ一つ示されてきた。で最後に示されたのが身代わり洗礼、この死んだ方のための救いということ、身代わり洗礼をもって全真理が示された。してこれを断行することに至った教会。アメリカにもですね、ユナイテッドペンテコステ教会という異言で祈る教会が起こされてきたのはアメリカの教皇の時代の時ですね、1910年代、そしてそこにですね、イエスの何より洗礼をする教会もたくさん起こってきて、そしてユナイテッド・ペンテコステ教会というのは、私の知る限り全真理に限り、まあ、限りなくというか最も近くまで行った教会です。けれどもその後これもそうですね、まあ外れていってしまう、だから、その近くまでは行ったけど全真理には至らなかった。イエスの御霊教会が今私たちが、まあ、これは普通、我々も普通の教会だと、これは普通だと思ってますけども、まあ聖書の予言に応じて神様が日本に起こした真の教会、そしてこのコロサイの教会も初代教会ですから、パウロのそうですね、気づいたというか、パウロの建てた教会、それからこのコロサイのそうですね、教会とそうですね、エーゲ海を挟んで向こう側にはコリントの教会があります。コリントの教会にもパウロはですね、問題を、コリントの教会の中にもたくさんの問題が起こってきました。問題を鎮めるためにまたコリントにも何度か行ってますね、ですから、その、まあ、コリントの教会に宛てた手紙だけ読んでも終わりますけども、コリントの、コリント書っていうのは、ちょっとローマ、コリント書ですね。 はい、コリント コリント前書ですね。コリント前書第15章ですね。まあ、コリント前書の第15章は復活、ね、死人の復活ということについて書いてありますから、これは復活の奥義ということだ、ここに書かれていることは、この15章の一節見ますと、兄弟を先に我が伝えし、福音をさらにまた何時らに示す、これはパウロにこう神様が示してくださったこの奥義の一つですね。これは、そうですね、この復活の奥義ということになりますけれども、はい、そしてですね、その、復活の奥義のところはちょっと今省きますが、はい、このここに26節にこういう言葉がありますね。いや果ての敵なる死、はい、いや果ての敵なる死、いや果ての敵、我々人類にとって最終的な敵、最終的な敵というのは、一番最後まで我々の敵となっているものは死という問題です。いや果ての敵なる死、いや我々も死なない、天国行くんだから関係ないんじゃないかと、まあ確かにそうなんだけれども、我々の肉体の死というのはまだ解決しないんです。肉体の部分の死は、ね、これが我々の最終的な敵であると言ってるわけ。我々は肉体の死という、肉体の死に向かって私たちが引っ張られているという問題です、ね。だから、いや果ての最終的な敵なる死もまた滅ぼされるって、どうやって滅ぼされるんでしょうか。その復活によって滅ぼされる。死んだ人の肉体の復活、それから我々の今この肉体が栄光の体に課せられるって、栄化されるっていう、その時にこれは死が滅ぼされる時だと、まあいうことなんですね。そしてだから、このその復活がないんだったらですね、この29節にあるように、もし復活よみがえりなくば、死人のためにバブテスマを送る者何をなすか。コリントの教会において、当時1世紀のコリントの教会において、死んでる人のために洗礼がなされていたという、これは確固たる証拠なんですね。死人のためにバブテ、この場合のバブテスマは水のバブテスマ、洗礼のことですね。だからこれは世の中のキリスト教会が全く意味不明の場所であって、世の中のキリスト教会の人々に言わせれば、死人というのは我々はまあ霊においては無理な死人だと書いてあるから、そういうことを言ってんじゃないかとかですね、まあ、いろんなもうこじつけを言うんだけれども、ここに書いてある死人の言葉はギリシャ語ではネクロスって書いてあるんですね。ネクロスっていうのは肉体的に死んだ人を言うわけです。肉体を指して言ってるわけです。肉体が死んだ人のために洗礼を受けている人はって書いてある。これ霊の死じゃないんですね。霊的な死人のこと言ってるわけじゃないんですね、だから言語が違うから、ちゃんと調べれば分かるだけのことなんですね、だから死という言葉もギリシャ語でいくつかありますが、タナトスというのはまあよく知られてますけど、ネクロスというのは肉体が死んだという意味ですね、ですから死人のために、バブテスマを受ける者は何をなすのか、こういう ことで、このことがこのここで書かれている死人というのは、まあ、ネクロスっていうね、ネクロスとはよく日本語にも一番それに近い言葉がムクロっていう言葉なんですね。これ死んだ人の肉体を指すわけですけれども、そのために洗礼を受けるっていうのはな意味がないじゃなくて、実はやっていたということですね、コリントの教会。まあ本当にですね、そういうところを私たちは見たときに、まあ、まず世界中のプロテスタント教会にしてもローマカトリック教会にしても、身代わり前例、死人のための救いというものはありえないんですね。彼らの教理神学とこれ完全に真っ向から反対しますから、うん、なぜかというとプロテスタント教会は信じることによってのみ天国に行ける、逆に言うと信じなければ天国行けないということは、死んだ人は信じることできないんですから、死んだ人はもう救われないってこと、生きてる時にイエス・キリストを信じてるのに救われないっていうことだから、ありえないですよ。プロテスタント教会もローマカトリック教会もそうですけど、それはローマカトリック教会も信仰と行いで判断するんですから、死んでる人を救うなんてありえない。だからこの意味はもうわからない。だから私たちのこの福音というのは、恵みによって救われたという、神の恵みによって私たちは救われていくんだと、いうことが見えてくれば、本当に、幸いだと。この真の教会が今この日本から始まって、この聖書の予言のごとく私たちの教会は、まあ、誠の教会であることをさらに、まあ、確信を持って進んでいけば幸いと思いますね。でご一緒にお祈りをして終わること。